お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書3章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書3章の学びをしていますが、3章の11節。私はあなた方のために、イナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。日本語でイナゴと訳されている言葉は、英語訳では、むさぼり食うものと訳されています。彼らが神様に対して気前よく捧げ物をしたとき、神様は次のように言われました。私はあなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐ。そして私はあなた方のために、むさぼり食うものを叱る。むさぼり食うものというのは明らかにイナゴを意味しています。イナゴは貪欲で悪ことを知らない食欲を持っていました。そこでイナゴは自分の前にあるすべての緑のものを食べ尽くしてしまいました。イスラエルにはイナゴのせいで多くの災害が来ましたが、今神様は、私はあなた方のためにイナゴを叱ると言われるのです。今日でさえも人々が神様を拒否するとき、その国に神様の裁きが来ます。これは私たちがエネルギー不足だけでなく、多くの領域で様々な不足を経験しているという事実を説明していると思います。何年もの間スーパーマーケットの陳列棚はあまりにもたくさんの食物でいっぱいできしんでいました。しかしその国が神様からの裁きを受けるとき、農産物が甚大な被害を被り、今まで揃っていた食料品が揃わなくなるということがあると思います。そのようなとき、誰一人このようなことを神様からの裁き、あるいは警告と解釈している人はいないようです。しかしそれは将来に来るべき警告であると思います。言い換えれば私たちはまだ国に対する厳粛な裁きを何一つ見てはいないのです。またここには、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられると書かれています。言い換えれば彼らのブドウ畑は豊かに実るべきであったということです。マラキ書3章の12節。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。イスラエルが神様と正しい関係にあったとき、彼らは世界の他の国々に対する祝福となりました。神様に対する彼らの誠実さが彼らをすべての国々への祝福にしたのです。ゼカリア書8章の13節には次のように書かれています。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな。勇気を出せ。 これは将来の日を望み見ているのですが、神様はその時に彼らを国々に対する祝福とされると言われました。イスラエルが神様に誠実に仕える時、イスラエルの国は他の国々に対する祝福となるのです。さてここで13節でイスラエルの人々が神様の言われたことに対する応答として言った八つ目で最後の当てこすりの言葉にやってきました。マラキ書3章の13節、あなた方は私に固くななことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。人々は結局ここでこのように言っているのです。私たちは何かあなたに逆らうような言葉を言った覚えはありませんよ。そこで神様ははっきりとお答えになります。マラキ書3章の14節、あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても、何の益になろう。イスラエルは神様に仕えることが何になるだろう、それは虚しいことだと言っていたのです。彼らにとって神様に仕えることは虚しいことでした。なんなら彼らの心がそこにはなかったからです。そしてそのせいで神様は彼らを祝福されませんでした。ところが彼らはその状況を神様のせいにしました。彼らは神様に仕えることには価値がないと言っていたのです。もっとも彼らの使い方では本当に価値はありませんでした。残念ですが、今日教会に出席している人たちの中には、とても率直に言って、日曜日にただドライブをしている方が良いのではないかと思えるような一部の人たちがいます。彼らの心は教会出席の中にはありません。彼らは批判するために教会に来ます。誰かが言ったように、一部の人たちは、人の洋服を見るために、そして他の人たちは目を閉じるために教会に行くのです。アメリカにはサンデードレスという言葉がありますので、教会にはちょっと着飾ってくる人たちが多いんですね。一部の人たちが教会に行くのは、教会が昼寝をするのに良い場所であるからです。もしあなたの心がそこにないのなら、もしあなたが神様を愛していないのなら、そしてもしあなたが神様を褒めたたえ、神様に仕え、神様を礼拝したいのでないのなら、教会出席には何の価値もありません。イエス様は真の礼拝のあるべき姿を次のように明らかにされています。ヨハネ4章の21節。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。主イエスは、井戸の傍らでこのサマリア人の女性に、真の礼拝者たちは、あの山で神様を礼拝するのではない、という時が来ようとしていると言われました。でも確かに彼らは、未だにあの山で、血生臭い生贄を捧げています。主は礼拝を捧げるのは、エルサレムでもないという時が来ると言われました。ところが今日、エルサレムは神様を礼拝する場所ではありません。あらゆる形の、いわゆるキリスト教と呼ばれているものがエルサレムにはありますが、そのうちのほとんどは、主イエスと、初期の使徒たちの教えから これ以上ないほどかけ離れています。イエス様は続けて、真の礼拝者たちは、霊と誠によって神様を礼拝するようになると言われました。真の礼拝者たちは、神様の御言葉を愛するようになります。その人たちは主に仕えたいと願うようになります。彼らは主に従いたいと願い、主を礼拝し、賛美したいと願うようになるのです。マギ博士はご自分の経験をここで次のように述べています。ある人が一度私にこんなことを言いました。いや、マギー君、私が日曜日にゴルフをしているから、私はきっと地獄に行くと君は思っているんだろうね。そこで私は言いました。いや、君は日曜日にゴルフをするから地獄に行くのではないんだよ。君は主イエス・キリストを拒否したから地獄に行くんだよ。ゴルフは関係ないよ。僕は日曜日にゴルフに行ってくれればよいのにな、と僕が思う大勢の教会のメンバーを知っているよ。彼らは問題を起こす人たちだからね。彼らは神様を霊と誠をもって礼拝していないんだよ。上辺だけの宗教は決して霊的な実を結ぶことはできません。重大なのは神様の御前におけるあなたの心の状態とあなたとイエス・キリストとの霊的な関係です。マラキの時代の人々が神様を礼拝するのは彼らにとって虚しいものでした。でも問題は神様にあったのではなく、彼ら自身にあったのです。とても多くの人たちが自分たちが出席している教会は冷たいなどと口にします。教会が冷たいというのは確かでしょうか？それとも冷たいのはあなた自身ではないでしょうか？なんならイスラエルの人々の場合、問題は彼ら自身にあったのであって、神様の方には何の問題もなかったからです。イザヤ書58章には、本当の礼拝の正しい定義が次のように書かれています。イザヤ書58章の3節。なぜ私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。ご覧のようにずっと昔のイザヤの時代にも、マラキの時代の人々と同じ問題がありました。彼らは断食をして自分たちの身を戒めましたが、神様はそのことについて何もしてはくださいませんでした。同じくイザヤ書58章の4節。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。神様は、私はあなた方の断食も、あなた方がそのすべての儀式を行うことも、宗教を論じたがることも気にかけないと言われます。彼らはただ宗教的な議論をしたかっただけでした。マギー博士はリスナーの方からの手紙について次のように述べています。かなりの頻度で私のデスクには私と論争をしたい、あるいは何かの教理について私を正したいと思う人たちからとても分厚い手紙が来ます。一般的には15ページから20ページで、時には詰めてタイプしてあったり、また私が読みたいと思ったとしても読めないように書かれていたりします。私は決してそのような手紙を読むことはありません。もしかしたら何かを見逃しているかもしれません。でも私はただそのような手紙はゴミ箱に入れます。なぜなら議論しても何にもならないからです。 私の解釈と違う解釈をしたければ構いません。でももしあなたが、聖書は神様の御言葉であると、私が信じているように信じておられるなら、そしてもし私の解釈が間違っていると思うなら、私のために祈ってください。ついでながら、私の解釈が間違っている可能性もあります。ですからあなたは、自分で実際に私の解釈が正しいかどうかを調べてみるべきです。さてここに、本当の礼拝の定義があります。同じくイザヤ書58章の6節から8節。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見て、これに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。イザヤがここで言っているのは、あなたが神様を礼拝しに行くとき、あなたの生活が礼拝を裏付けていることを確かめなさいということです。これはとても重要なことです。神様は確かにあなたが命の御言葉である神様の御言葉を裏付ける生活をすることを望んでおられます。ここには本当の礼拝の旧約聖書の定義が書かれています。その人の心が神様の御前に正しくないのなら、表面的な儀式自体には何の価値もありません。そのことを私たちは正しく理解していなければなりません。マラキ書3章に戻りますが、3章の15節。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。当時の人々は、まるで彼らが神様を怒らせておいて、うまくやりおせることができるように思っていました。でも、ハバククが彼の時代に発見したように、神様は確かに人々の行いを見ておられ、確実に彼らを裁かれるおつもりでした。もし私たちが今日、目の前で起きている事柄の舞台裏で、神様がどのようなご計画を実行しようとしておられるのかを悟ることができるなら、私たちは神様に向かって憐れみを叫び求めなければならなくなると思います。神様は確かに私たちの行動をすべて見ておられます。マラキ書3章の16節。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。その時主を恐れる者たちが互いに語り合ったと書かれています。言い換えればそこには神様を愛するほんの少しの残りの者たちがおり、一緒に集まって主を恐れていたということです。彼らは互いに語り合いました。つまり交わりを持っていたのです。またここには、主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記されたと書かれています。私は天国に実際に神様が書いておられる本があるのだとは思っていません。なぜなら神様は何かを忘れることは決してないからです。ですからそのような本や記録は神様には必要がないのです。 この書かれた本のことについては、黙示録の中にも言及されています。黙示録の3章には、神様がその中から名前を消し去られる可能性があるという暗示が書かれています。黙示録3章の4節から5節にはこのように書かれています。しかしサルデスには、その衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て、私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。この箇所はこれ以上ないほどに強い言葉で書かれています。そして率直に言って、黙示録の中では最も理解するのが難しい箇所の一つです。私は神様が天国に数冊の本を持っておられるのだとは思っていません。でも私たちがこのことを理解する唯一の方法は、ここで神様が使っておられるのは比喩的な表現であるということです。例えば、永遠の救いについての比喩的な表現として、神様が救われた者たちの名前を命の書の中に記されると言われるとき、私たちは永遠の救いを写実的に理解することができます。また神様が報酬やあるいは何かの表彰を受ける人々の名前をある本に書かれるという表現も理解することができるのです。このような比喩を使った表現ならば、私たちにその真意がはっきりわかります。また同時に、黙示録の最後の部分には、失われた人々が大きな白い御座の前に連れて来られるときには、数々の書物が開かれると書かれています。黙示録20章には、救われた人たちの書というのもあります。私にとっては、これらの書物は、多かれ少なかれ学生時代にもらった成績表のようなものだと思います。たとえどんな成績表であっても、それをもらうためにはそのクラスを受講する登録をしなければなりません。ただ登録することだけです。キリストを自分の救い主として受け入れることによって、あなたは子羊の命の書に入ります。そしてそこからあなたが取り去られることは決してありません。あなたは成績表をもらいます。あなたは子羊の命の書の中に登録されたのです。今から主は、あなたが神の言葉である聖書の勉強をどのようにしているか評価されます。主のためのあなたの生活はどうでしょうか。また主のための奉仕はどうでしょうか。主はこれらすべてのことを筆記され、記録されているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主の記憶の書というテーマで、マラキ書3章11節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、または浜寺@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。